こんばんは。では、早速始めましょう。今日はマタイの5章21節から20、あ、ごめんなさい、42節。マタイの5章の21節から42節です。この5章の3回目ですね。では、一言祈って始めます。天のお父さん、今日もこのようにイエス・キリストのみんなによって一つのところ集まって、共に御言葉を開いて、学ぶ機会が与えられていることをありがとうございます。どうぞこれからの時を祝福してください。あなたの語ってくださった、またイエス・キリストが語ってくださった、あの福音の御言葉をみんなで学んで、これを理解することができるように、力を与えてください。お願いします。そして私たちの毎日の生活に持って帰れるように、それほど聖霊によって私たちの心に印象づけてくださって、私たちの毎日の生活の指針となるように、これからの時を導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与え、言葉を与えてください。知恵を与えてください。イエス・キリストが語っておられることを、そのまま分かち合うことができるように助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マタイの5章21節から42節ですが、このマタイの5章から7章までは三条の水訓といって、イエス・キリストが、弟子たちに対して語った、教えた、教えです。で、三条の水訓、この弟子たちというのは当然イエス・キリストの目の前にいた、イエス・キリストの12弟子たち。またそこには、その弟子たちの背後には多くの 群衆たちがいました。群衆がいました。で、その三条の水訓をイエス・キリストが教えた、このマタイの5章から7章で教えたとされている場所に行くと、今でも行けますけども、わかりますが、かなり音響効果があって、すごい離れたところでも話を聞くことができます。だから、相当ひそひそ話をしていないのであれば、普通の声で話しているのであれば、その群衆の人たちにも声は問題なく届いていたはずです。で、その群衆の中でも、いろんな人たちがいますが、特にイエスをキリストであると信じて、そのイエス・キリストに付き従っていこうって決めた人たちですね。野獣馬とか、そういう不思議な奇跡とか、人が癒されるのとか、悪霊が追い出されるのを見たさで、それだけで来ている人たちには語ってないというか、もちろんその人たちも聞いてるんですけど、その人たちに向けて、この、三条の水訓と呼ばれる、この教えというか、を、語ってないです。キリストのことを信じて、キリストに従っていこうって、自分の罪を、キリストが許してくださる、キリストが救ってくださる。そういうその信仰がなかったら、この三条の水訓っていうのはあまりにも現実離れしてます。理解に苦しみます。なので、この三条の水訓を理解するには、ただのいい話ではなくて、イエスをキリストとして信じる人たち、イエスをキリストとして考えるのであれば、これは大変なことではないです。逆に、イエス・キリストが語ってくださったその福音のメッセージになるはずです。私たちもまたそのイエス・キリストを信じて、そのイエス・キリストに従っていこうって決めた者たちなので、この三条の水訓を読むときに、私たちのその益になるというか、毎日の生活に持って帰ることができるはずです。マタイのその5章から12章までは、その幸いな人っていうことをイエス・キリストは語っていました。心の貧しいもの、もしくは、ちゃんとというか、訳すのであれば、心というよりも、霊に貧しいものですね。霊に貧しいものは幸いだって。だ神の前に、自分はその霊的に、つまり神のその正しさの基準とか、その義とか、神が考えておられることに、その調和していくこととか、願っておられることを知るとか、そういうことがあまりにも無頓着で、その霊的に貧しい、 つまり神の恵みにすがらなければ何一つ良いものを得ることはできない、そんな資格全くないというものをその信じる人たち、それがキリストを信じる人たちなんですけど、じゃないとそのキリストの意味がないというか、助けを求めるから、自分の弱さを求めるから、そのキリストを求めていくんですけど、そのキリストを求めるようになるには、自分のその霊の貧しさという、霊の乞食だということに気がつくところから始まります。自分がその神から良くしていただくのにふさわしさがない、資格がないということが分かると悲しみます。でも悲しむものも幸いだって。で、そうやって神からの憐れみを受けて、慰めを受けて、そしてその愛を受けて、それでその神に従っていく、またその多くの祝福を得ていくことができるので、そして最終的には御国はその人のものだからだって、神の国を受け継ぐ、天国に行けるんだぞって、それだから幸いだということをこの12節までで語っていました。また13節から15節までは、私たちイエス・キリストを信じる者たちは地の塩であり世の光だって、でもこれから地の塩としてしょっぱくなっていくわけじゃなくて、これから世の光として光が増していくのでもなくて、もうすでにその塩味があるし、もうすでにこの世を照らす光というのは私たちには与えられてるって。神はその祝福を小出しにする方じゃないんですよ。もうすべて与えてくださっていて、問題は私たちがそれを受け取っているか受け取ってないかなんですよ。神がこのことを私に与えてくださった。神がその許しを与えてくださった。神がそのイエス・キリストのように私が生きる力を与えてくださった。イエス・キリストを信じる信仰によって私は正しいと認められた。そういうことを信じられないから、神がもうすでに与えているんだけど、それを受け取ることができなくて、ああ、なんだろう、どうしよう、ああ、怖いなとか、不安だとかっていうふうになってしまうわけですよ。信仰の問題ですよ。神はその良いものを小出しにするんじゃなくて、もうすでに良いものをドーンってイエス・キリストを与えてくださったわけだから、まず。で、そのイエス・キリストに加えて、私たちに必要なものを与えてくださらないはずがない方だって、パウロはそう言ってますよね。ローマの8章で。だから私たちはもう地の塩として、世の光として、その機能することができるんだよって。で、17節から20節まで前回やりましたけども、で、私たちというのは、その自分の正しさというのを神の前に、また人の前に証明するものではないと。自分の義というのは、月のもので汚れた下着のようなもんだって。どんなに頑張ったところでそれ以上にはなれないって、神の前にね。だから、その自分のその正しさというものを神に証明するために一生懸命何かに取り組むっていうのは、そのファリサイ人、また律法学者の義に勝るものじゃないんですよ。ファリサイ人とか律法学者たちは一生懸命頑張って、その戒めを守って、律法を守って、戒律を守って、その自分の正しさっていうのを証明したいんですよ。証明してるんですよ。証明してるというか、証明しようとしてるんですよ。けど、人のその力ではせいぜいそれ止まりだって。私たちのその義というのが彼ら以上のものにならないと、あなた方は決して天の御国に入ることができないって。天の御国に入るには自分の霊の貧しさに気がつく必要があるわけじゃないですか。だからそのやっぱり自分にはできないっていうところから始まって、自分には良いものを受ける資格がないというところから始まって、それであるにもかかわらず神が私のことを愛しておられる、私を憐れんでくださる、それなのに私に良いものを与えてくださる、その恵みを注いでくださる、それをイエス・キリストを信じる者たちは、イエス・キリストの弟子たちは、私たちは理解してその信仰に立っている必要があるんです。この文脈を押さえた上で、今日のところに行きたいです。21節から、42節まで。で、この箇所には、昔の人々はこういうふうに言っていて、あなた方はそういうふうに聞いてますよねって。でも私は言いますという、その、形が取られています。いくつもあります。律法の戒めについて、イエス・キリストはここで語っています。人を殺してはならないとか、姦淫してはならないとか、 偽証してはならないとか、目には目、歯には歯、そのようなことをあなた方は聞いていますよねっていうところから、話を展開しているんですが、それらの戒めの真意をイエス・キリストが弟子たちに対して明らかにされました。で、神がモーセに与えた律法をイエス・キリストは取り消したいわけじゃないんですよ。何か上塗りしたいわけでもないんですよ。新しいものを作ろうとしているわけでもないんですよ。だけど、その律法学者やパリサイ人たちというのは、その私的解釈をこの戒めや律法に加えたんですよ。こういうことだろうって。その、神が言っておられる、してはいけないと言っているものを限定的にしてみたり、してはいけないと言っているのをもっと大きくしてみたり、安息日を守らなければならないって一言で言ってるのに、何冊も本があるんですよ。安息日についてのその律法が。そんなその仕事をしてはならないとか、そういうのもが、じゃあどういうことなのかっていうことをいろいろとその私的解釈を加えていって、じゃあこの場合は。そうやってそのルールを守るっていうことに集中するというか、そこに気を向けすぎると、その何のために神がこの律法を与えたのかっていうその目的が失われていくんですよ。守ることがその目的になっていくから。神はあくまでも私たちの益のために、またご自分と私たちとの関係を立て上げるために、そして私たちがお互いの関係を深めていくために、律法っていうのは与えられているものなんですよ。私たちの祝福のために。なのに、ルールを守ることが目的になってしまうと、私たちはそのルールが縛っていくんですよ。なので、この神がモーセを通して与えた戒めというのは、こういう意味があるんだよということを弟子たちに伝えています。私たちもその気をつけてないと律法主義的になります。こうしなければならない。こうしてはならない。その真意をやっぱり知る必要があります。なぜそうするんだろうか。なぜ神はそれを願っておられるんだろうか。なので、そのイエス・キリストは、その弟子たちに対して、私たちに対しても、その真意というのを語っているわけです。明らかにしておられるわけです。で、この21節から42節、まあ、もっと言えば、そのこの5章の最後の48節までなんですけど、イエス・キリストが、その昔の人はこういうことを、こういうふうに言いましたよね。あなた方はそれを聞いてます。でも私はこう言いますという、この中で伝えたかったものというのは、いくつもあると思いますが、一つには、その神の正しさの基準を明らかにしたかったんですよ。律法というのは神の正しさの基準です。で、人間の私的解釈を加えてしまうと、なんか神がちっちゃくなっちゃうんですよ。人間臭くなるというか。だから、その律法の真意を伝えることで、神の基準というのは、神の正しさの基準というのはここにあるんだよということを明らかにしたいわけです。神の正しさの基準が明らかになるとどうなるかというと、私たち全員が霊に貧しいものだということがバレるんですよ。自分なりの私的解釈を加えた、その、例えば愛するにしても。自分がね、愛せる範囲でやればいいんですよって。そうすると、その自分が愛せないものっていうのがわかんないじゃないですか。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって。週に一回、日曜日に礼拝出てれば大丈夫って、そういうその私的解釈を加えちゃうと、365日24時間を神が願っておられるのに、そのせいぜい2時間とか、そのぐらいの時間で、1週間で2時間を、2時間で終わらせるみたいな、そんなんでちゃんちゃんでまとめてしまいがちなんですよ。だから、あ、これだったら自分はクリアできるみたいな感じで、あたかもできちゃってるように考えてしまうわけです。でもイエス・キリストがここで明らかにしておられるその真意、もしくは神の正しさの基準というのは、誰もクリアすることのできないほど高い基準です。まあ当然ですよ。神だから。神の正しさが人間の正しさとあんまり変わらないんだったら、なんかなって感じじゃないですか。 人間の頑張りで神のような正しさを手に入れられるんだったら、その神というのは人間と変わらないじゃないですか。いつか神、人間が神になるっていうふうに考えられてもおかしくないですよ。でも神が神であるゆえんというのは、人がどんなに頑張ったところで、その基準に、正しさの基準に達することができないという、神のようになることは絶対にできないという、それがあるからですよ。こんなに霊に貧しいもので、悲しむものでしかいられない私を愛し、憐れんで、恵みを与えて、イエス・キリストまで与えてくださって、そのイエス・キリストによる救いを与えてくださった神が明らかになるためです。その福音が輝くためですよ。そして、この福音の素晴らしさをイエス・キリストの弟子である私たちが味わうためですよ。では、マタイの5章の21節と、22節までいきましょうかね。昔の人々に人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。人を殺してはならないというのは、当然、どんな国でも、採用している、当たり前のようにその普通のというか、神が与えてくださっているその倫理観に基づくのであれば、問題なくその人を殺してはならないということを受け入れることはできるはずです。でもこの人を殺してはならないという真意はどこにあるかというと、イエス・キリストはこのように言いました。兄弟に向かって腹を立てるのであれば、兄弟に向かって能なしって、まあ今の言葉で言うと使えねえとか、またこいつバカだって、そういうものは人を殺す人たちと同じ報い、裁きを受けるということを言っています。罪は心、つまり思いとか考えの中に入った時点で罪となるんですよ。行った時点で罪となるんじゃないんですよ。その心の中で思いとか考えとして、こいつムカつくとか、こいつ使えねえとか、こいつバカだとか、憤ったりする、その心の中にある時点で罪となるんですよ。で、ここで言う兄弟というのは、もちろんその血縁的な兄弟っていうのもあるかもしれませんが、弟子たちに言っているということを考えれば、そのイエス・キリストを信じる者たち、その兄弟姉妹というか、お互いそのクリスチャン同士の関係の中で腹を立てたり、使えねえって思ったり、またそう言ったり、こいつバカだなって心から思ってそれを言ったりするということは、人を殺してはならないと。その戒めに引っかかりますよと。この世的な殺人には当たらないですよ。誰でもそれは腹立てるでしょうって。使えねえやつ見たらこいつ使えねえってみんな言うでしょうって。あいつバカだよなって。そうやってそのいじめとかもたくさんあるわけじゃないですか。いじめに発展する前でもいっぱいあるわけじゃないですか。こいつバカだとかって言って。こいつ使えねえって。だこの世的なその犯罪、ごめんなさい、殺人にならなくても、その神の義の前では、有罪なんですよ。神の基準は高いですよね。忘れないでほしいのは、このイエス・キリストのこの三条の推訓を聞いていると、絶対に私は罪人だという自覚が出てきます。絶対にです。これから逃れられる人はいないです。だけどそこでへこんで欲しくないんですよ。へこんで欲しいけどへこんで欲しくないんですよ。へこますために言ってるんじゃなくて、イエス・キリストは。で、こんなその神の基準の前に私は正しいものなんて絶対に認められるものでないということを知って、であるにもかかわらず 神がイエス・キリストを信じる信仰によって私たちのことを正しいと認めてくださるということを、その、反芻しながら、これを一緒に学んでいきたいですよ。この神の正しさの基準に達することはできないです。だけどその罪をイエス・キリストが負ってくださって十字架で。本来私が最高議会に引き渡されたり、燃えるゲヘナに投げ込まれたり、裁きを受けないといけなかった私の代わりに、イエス・キリストがそのすべての罰を受けてくださったんですよ。だからこのことを信じるのであれば、その信仰を神が義と認めてくださって、罪は帳消しになって、そして罰を一つも受けなくて済むようになるんですよ。それがその神が与えてくださるイエス・キリストを信じる信仰による義じゃないですか。腹を立てるというのは、怒るとか、憤るとかです。今開けませんけど、マルコの10章の14節。マルコの10章の14節。イエス・キリストが、人々に福音を語っていると、大人の人たちが子供を連れてきました。この子たちを祝福してほしいって、子供を連れてきました。そしたら、弟子たちはその様子を見て、うわ、この子供が来たよ、つって。ここをなんかうるさくなるんじゃないかって。いろんなことを考えたはずです。それで、子供なんか連れてくんじゃねえよって、あっち行けって言ったんですよ。そしたら、イエス・キリストはどのような反応をしたかというと、イエスは憤って、弟子たちに、子供たちを私のもとに来させなさいって。邪魔をしてはならないって。神の御国はこのような者たちのものだからだ。でイエス・キリストは憤ったって書いてあるんですよ。じゃあイエス・キリストは罪を犯したかというと、罪を犯したことがないわけですよ。となると、その憤りとか腹を立てるとか怒るとかっていうそのものに、いくつかのジャンルがあるはずです。神殿の両替人とか、神殿で金儲けしてる人たちのそのテーブルをひっくり返したとき、あの時もイエス・キリストは怒っていたはずです。この殺人につながる怒りとか憤りというのは、その感情にコントロールされた怒りですよ。怒りのこの感情が溢れて人に対してきつい言葉を言ってしまったり、怒ったその反動で、殴ってしまったり、怒ってもうその自分をコントロールできないとき、その怒り。イエス・キリストはその憤ってるんですよ。弟子たちに対して。でも、そのコントロールできないわけじゃないんですよ。ちゃんとその聖霊によって、この怒りというのを、その抑えるというか、なんかなくするとかそういうのじゃないんですけど、でも、その弟子たちに対しても愛を持って真理を伝えるようにしてるんですよ。私にはそんなことできないというか、私の持ってるものとは全然違いますよ。両替人たちのその机をひっくり返しながらも、その人たちを愛するんですよ。イエス・キリストのなせる技ですけど。だからその自分の怒りとかその感情をぶちまけた時点で、ここにある、その人を殺してはならないという、同じ、このその戒めに引っかかるってことです。だから腹を立てるっていうのはそういう腹を立てるです。23節から26節。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲直りしなさい。そうでないと告訴する者は、あなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます。あなたは最後の一コドラントを支払うまでは、そこから出ては来れません。兄弟姉妹との関係を私たちは大切にすべきだと。互いに愛し合うという文脈の中でです。もちろんその互いに愛し合うのは、 その兄弟姉妹の関係、イエス・キリストをお互いその信じる者たちの関係というのは、神との関係、神を愛し、神に愛され、神を愛するというその愛し合う関係が大前提です。なので、その神を礼拝するとか、神に捧げ物をするというのはとても大切なことです。でも、神への捧げ物をするよりも、今の現代で言えば、例えばその礼拝に参加するよりも、同じその兄弟姉妹に自分が恨まれているとか、そういうことが分かったんだったら、礼拝には来なくていいから、その人との関係をまず修復しなさいって。だって、同じ教会に参加してて、そこに腹立ててる相手がいたとしたら、心から神を礼拝することなんかできないですよ。私もその礼拝前とかで、なんか夫婦でギクシャクしたことがあって、そういう時っていうのは悲惨ですよ。そこでちゃんとなんか解決してないのに、前に立って福音を語るんですよ。愛しましょうとか、互いに愛しましょうとか、許し合いましょうとかっていうと、もうブーメランですよ。だからもうその時っていうのはもうなんか自分の感情っていうのはぐちゃぐちゃですよ。同じように、その自分の、その他の人との関係っていうのがぐちゃぐちゃで、なんか腹立ってて、そのギクシャクしているのに、同じところで、その神にその感謝を捧げたり、賛美を歌ったり、でその一緒に御言葉を学んだり、分かち合ったり、祈ったりっていうのは到底できないんですよ。そんなもう、できるとしたら、もう上辺だけですよ。腹の底ではなんか怒ってんのに、それでなんか、このいい人を取り繕うしかなくなるわけじゃないですか。そしたら、神を礼拝することはできないんですよ。ローマの12章。ローマの12章の18節。ここも開けなくていいですので、どんどん読んでいきます。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。ローマの12章の18節です。自分がそのできる限りだから思い出したり、その示されたり、その思い出したりするときに、あ、この人に対して腹立てたかもとか、なんかうまくいかないかもっていうときに、やっぱり祈ったり、実際にその話をしに行ったり、それでその和解したりする必要があるんですよ。やっぱ腹の底で、その腹渡りに繰り返ってるというか、自分のその感情をコントロールすることができないような、その怒りとか、憤りがある中で、やっぱ神に向かうことはできないですよ。だから神は兄弟のところに行って和解してきなさいというふうに言うわけです。エペソの4章。エペソの4章の26節と27節。エペソの4章の26節と27節。怒っても罪を犯してはなりません。だからその怒りに、かまけるというか、自分の身を委ねてはならないって。怒りが自分を動かしてはならないって。動かされてはならないって、怒りに。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはなりません。一日越すなよっていうことですよ。その日を終わらせるなって。なぜかというと、27節。悪魔に機会を与えないようにしなさい。憤ったその思いっていうのは、その悪魔がもう、何ですか、よだれ垂らして、うふーってやるやつですよ。もういくらでも悪い思いを、悪い考えを、その心の中に入れることができるからです。悪魔は盗んで、殺して、滅ぼすことが、その仕事というか、そのために存在してるんですよ。悪魔だから。私たちが怒ってると、私たちが憤ってると、もうその自分を感情がもう高ぶっちゃって怒ってるっていう。それをコントロールできないぐらいな、持て余してしまうような怒りをずっと持ってると、悪魔がどんどんどんどんその心の中に侵食していって、許すんじゃねえぞって。愛することが嫌いだから、その愛さないようにするんですよ。でも教会に行ったら、その一応いい人でないといけないから、このぐらいにやっとけよとかって。でそれで人を許したり、許されたり、和解したり、そういうことなしに、話を、その、綺麗な話にしちゃって、で、上辺だけでクリスチャンやってるようにするんですよ。でも、そうなってくると、 破壊的ですよ。自分もいつ爆発するかわからないようなその爆弾になっちゃうし、自分の中にある、心の中にあるものが出ていくわけだから。心にないものを、その人に言えること、言うことはできないですよ。自分の内側に憤りがあったら必ずその憤りというのは、その言動になって出てきますよ。だからそうしないでおきなさいと。それは、神の前で、もうそのコントロールできないほど怒ってしまうというものは、まだずっと、その許さないっていうのもコントロールできてないんですよ。その爆発してないから大丈夫とかじゃないんですよ。許せてないということはコントロールできてないんですよ。それは、その人を殺してはならないと。その戒めに引っかかるよって。だから気をつけなさいと。27節から32節。今度は、その勧誘してはならないという立法についてイエス・キリストが説明しています。まず27節と28節。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。勧誘というのは別の言葉をでその調べてみると、辞書とか調べると不貞とか不倫とかそういう意味です。で、勧誘とか、この不倫とかに、当たるものというのは、この人を殺してはならないと言ったのと同じように、情欲を抱いて、ここでは、女というふうに書いてありますけど、男性でも女性でも当てはまるので、だから異性を見るものですよ。そうすると、心の中で勧誘を、不倫をしたことになるって。で、私がその、じゃあ、この情欲を抱いて異性を見るっていうのはどういうものかっていうふうにその教わったかというと、そのセカンドルックっていうことを教わってます。でも街とか歩いてて、その道を歩いてて、目に飛び込んでくるのはしょうがないです。ファーストルックです。だけど、なんかその自分の心の中で、あ、なんかこの人かっこいいかもとか、なんかこの人綺麗かもとか、もう一回見てみたいっていうその思いでその人を見るのであれば、それはセカンドルックになると。だから情欲を抱いて見るっていうのはそういうもんなんですよ。一回目はもうしょうがない。そんなこと何も考えてないんですよ。だけど二回目見るということは、そこにその自分の情欲があるわけですよ。働いてるわけですよ。だから情欲を抱いて異性を見ると心の中で勧誘を犯す、その不倫を犯すことになるわけだから、私たちとしては、そのどんなテレビやどんな雑誌を見るのか、どんな本を読むのか、やっぱ賢く選ぶ必要があります。チャンネルを変えることは、その全然問題ないというか、それを、なんていうのかな、勇気とかじゃないですよ。もうすでに。チャンネルを変えるのは、その、知恵ですよ。映画とか見る前も、やっぱりどんなシーンがあるかっていうのも、そのある程度把握した上で、そのテレビとか見るときにもある程度把握した上でスクリーニングっていうんですけど、その上で、やっぱりその、見てみようかなっていうふうになる必要がありますよ。勧誘とか不倫というのは、お互いの伴侶以外のものに対して、情欲を抱くことだって。だからその、もちろんその、既婚の人たちはそうだし、また、未婚、お互い未婚であったとしても、情欲を抱いて異性を見るのであれば、勧誘になるって。なぜかというと、将来の、お互いの将来の伴侶に対して勧誘を犯すことになるからです。29節から。もし右の目があなたをつまぐつかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。だからこれは、当然ですけど、実際に右の目をえぐり出したり、右手を切ってしまいなさいというふうに言ってるわけじゃないです。当たり前です。だけどここで何を言ってるかというと、その肉の楽しみや満足と引き換えに永遠の命を犠牲にするのは割に合わないっていうことを言っています。情欲っていうのは、その一瞬の 火遊びというか、一瞬一瞬のその満足を求めてやるもんですよ。それのために天国に行けないんだったら、右目なしに天国に行けた方がいいって、そんなぐらいだったら、右手なしに、右手を切ることでそれをやめられるんであれば、右手なしで天国に行けた方がいいって、割に合わないという話をしてます。だから結婚を前提としない付き合いとか、婚前交渉とか、もしかしたら不倫とか、そういうのが当たり前の世の中に私たち生きているので、やっぱそういうその考え方とかに流されてしまわないように気をつける必要があります。まあもういいんじゃないのとかって言って、その、丸く収めてしまうのは良くないです。やっぱ罪は罪なので、神のその正しさの基準の前に、それがどうなのかっていうのを私たちは知っておく必要があります。また、離婚についてもここで話しています。31節。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。離婚についてですけど、その新明記の24章の一節をこれは引用しています。誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えなさいと。で当時、そのイエス・キリストが生きてた時代のそのユダヤ社会の中で、そのもう あからさまに男尊女卑なんですよ。というか、この神が本来正しいものとして与えた、その戒めを自分たちの欲求のために使うから、だからおかしくなっちゃうんですよ。だからそのイエス・キリストが生きてた時代、その夫の独断と偏見で妻に離婚状を書いて離婚させることができたんですよ。こいつの味噌汁まずいとか。この態度が気に食わないとかって言ったら、すぐにその離婚だとかって言うことができたんですよ。飽きたとか、性格の不一致とか、忙しくなってすれ違いとか、今でももう腐るほど聞きますよ、そういう話。だけど、妻を離別する者は妻に離婚状を与えようというふうに、別のところではイエス・キリストはあなた方が心が固くなだからだって。本来神は、神が一つにしたものを分けてはならないって。神は離婚を憎むとも書いてあります。マラキにね。だけど、あまりにもその固くなで、その不貞を犯すわけですよ。つまり不倫するんですよ。姦淫を犯すんですよ。だからそうなってしまっては、もう立ち行かないんですよ。そうやってお互いの関係が一緒にいることによって壊れてって、もうその神を求めることも何もできなくなるくらいだったら、もう苦肉の策というか、あなた方のその心があまりにもその固くなだから、神は離婚状を書いて離婚させなさいと、離婚しなさいというふうに言ったんだっていうふうにイエス・キリストは言ってます。だけど、その離婚状を渡す理由も、不貞以外のものであってはならないと、イエス・キリストははっきりと言っています。私たちさっき確認したように、そのイエス・キリストを信じる者たちというのは地の塩であり、世の光として使わされています。だから、私たちはその神の正しさを私たちの言動の指針とする必要がありますよ。世の中というのは本当にその神の正しさの基準に照らし合わせると思いっきりずれてるから。だからそこに自分の価値観や自分のその善悪のをその測る基準というのを持っていってしまったら、まあこのぐらいいいんじゃないかみたいになっちゃうんですよ。神は正しい方です。その神の正しさの基準を私たちが曖昧にしてしまうと、私たちがどこから許されて、 どこから救われたのかということがわからなくなります。福音というのは、こんなどうしようもない罪人である私を、神がイエス・キリストを与えるほどに愛してくださったというところから始まります。それなのに、神の正しさというのをはっきりと受け取らないから、受け取りきれないというか、そんな言われても私は、とかって、私はもうちょっとこれだったらできますとかって言って、いろんなその指摘解釈を加えたり、自分のそのやりたいことを、神にその敵対してる話ですよ。やりたいことを別に趣味をやめろと言ってるわけじゃなくて、それをやめたくないから、いつでも妻を離婚することができるようにしてたいんですよ。してたかったんですよ、この人たちは。腹を立てるとか別にいいじゃんって思ってたんですよ。情欲を抱いて異性を見ることも全然いいじゃんって。だけどそんなんじゃないぞって。本来、モーセに神が与えた時のその戒めの真意というのはそういうことじゃないって。で、そうやってその神の正しさの基準を下げてはならないって。私たちに対しても戒めですよ。そうじゃないと、その許されたということが薄くなっちゃって、感謝とかがなくなっちゃって、神を愛する、また神に従うその原動力っていうのは、この私を許してくださった、この私を憐れんでくださった、この私を愛してくださった、だから。神の基準を私たちに近づければ近づくほど、神への感謝はなくなります。むしろ文句が出てきます。なんでこんなことしてくれない、これをしてくれないんですか。私こんなに一生懸命お願いしてるのに何なんですかって。天のお父さんって。お父さんって呼べる資格は、イエス・キリストの命が私たちに与えられたからですよ。そういうことを忘れてしまって、なんだ父ちゃんとかって言って、あまりにもその自分の肉の父親と同じようなそのレベルにしてしまうと、本来その神と築いていくべきその関係というのを築いていけなくなります。神は正しい方で、その神の正しさの前に私は思いっきり罪人なんですよ。それが福音なんですよ。そんな私を神は愛してくださってるから、イエス・キリストを与えるほどに、そんな私の罪をイエス・キリストが負ってくださって、その罪の結果である罰をイエス・キリストが全部負ってくださったので、私はそれら罪を、罰を負う必要がないんですよ。33節から37節までは偽りの誓いを立ててはならないということです。さらにまた33節、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。誓って言うっていう。偽りの誓いを立ててはいけないというのは、その実際どういうことかっていうと、実会の中にあるように、神の名をみだりに唱えてはならないというところにかかってくるんですよ。私はこの天にかけて、この地にかけて、エルサレムにかけて私は誓うって。じっちゃんの名にかけて誓うって。そうやって自分がどうしようもないもの、自分のそのものを超えてるもの、自分の髪の毛、その一本も白くもできないし黒くもできないわけじゃないですか。それなのに、そういうものに、そのかけて私は誓うっていうのは、あとはその全部神が作られたものだから、その神にかけて誓うっていうことになるんですよ。だから、自分が果たせもしない。そんなその、責任というか、負うことができないようなその約束というのを、そのみだりに誓ってはならないということですよ。だから神の御名をみだりに唱えてはならないということと、かかってくるんですよ。もちろん、全く誓うな、ではないです。例えば、ヘブルの6章の13節。 ヘブルの6章の13節。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。神は自分より優れたものを指すことができないから、神はそのご自分を指したんですよ。私にかけて誓うって。だから神は誓ってるんですよ。誓ってはならないと言ってるけども、誓ってる神は罪なのか。そんなことないですね。イエス・キリストもまたその誓いますという言葉ではないけど、私は誠にあなた方に言いますという言葉を何度も使っています。本当にあなた方に言うよって誓う。だからそれは誓うよって必ずそうだよという、強調ですよね。またパウロもその手紙の中で、ガラテヤの一章20節。ガラテヤの一章の20節。私があなた方に書いていることには神の御前で申し上げますが偽りはありません。だから神の前で言いますよって偽りはないって言いますよっていうのはその神に誓っていることじゃないですか。だから全く誓うなっていうことじゃないですよ。決して覆ることのないものに関して誓うことに何の問題もないですよ。パウロがその神から掲示されたその真理というものを解き明かすときに、それをガラテヤの人たちに伝えたときに、神の御前で私は言いますって。それは神が責任を取ってくださるわけだし、それはもう嘘偽りのないものなわけだから、誓うことはできます。神もアブラハムに対し約束された、私はあなたを祝福し、あなたを大いに増やすというのは、それは真理だったので、その疑うことができないというか、そのもう紛れもない事実だから、そのことを言うときに、真理を、事実を言うときに、ご自分に誓うことは何の問題もないです。でもそうなるかどうかを不確かなものについて誓うことは偽証になるし、神の皆を乱りに唱えることになるんですよ。神に何か祈ったりするんですよ。私はもう、こんな罪を犯しません。絶対に犯しません。だから、こうしてくださいとかって言うんですよ。あなたがこのことをやってくださったら、私にこれをくださったら、私はこうしますとかって言って、神に約束するんですよ。それは神に誓ってることですよ。絶対のその真理以外のもので、誓うっていうのは賢いことじゃないです。神は真実で正しい方なので、ご自分の名によって誓われたものを私たちに求めます。で、あなたはそれをやるって言ってたけど、それはいつやるんだいって。私たちはその神に対して誓ったその約束を果たさないといけないんですよ。でもできなかったりするんですよ。それは罪ですよ。だから乱りに唱えてはならないんですよ、神の皆を。神に乱りに誓ってはならないんですよ。だから、私これをやりますからっていうのではなくて、私をお助けくださいって。あなたに応答したいんですって。私はどうしたらいいでしょうか。私の中にこういう思いがありますって。どうか私を助けてください。誓う必要なんかないですよ。神の前に誓ったら、その神が私に何か特別なものを与えるとか、なんか人間的な考えだったらそうなんですよ。一生のお願いとか。これにかけて俺はお前に誓うって。なんか説得力があるような雰囲気なんですよ。神の前にそんなのは通用しないんですよ。そうしなくたって。神は私たちに恵み深いわけだし。そんなん短歌切らんかって。神の私たちに対する愛が変わるわけじゃないですよ。自分の弱さを自覚して、自分の不完全さを自覚して、神の前に本当に低くなって、こんな私でも愛してくださる神を、こんな私をも神が使ってくださるんであれば、どうぞ私を送ってくださいって、私を使ってくださいって、こんなんですけど。あなたがその願っておられることに忠実になりたいので、そのためには力が必要ですって。私に力を与えてください。 それでいいじゃないですか。37節。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。もしくは、悪いものから出ているのです。八方美人にはなっていけないってことですね。はいははい、いいえはいいえはいいえでずっといると、八方美人には決してなれないです。だけど、私の中には少なくとも八方美人でいたい。ナイスガイでいたいんですよ。みんなの前でいいお兄さん、いいおじさんでいたいんですよ。人から好かれたいという思いがあるから。でもそうやって偽証していると、それはそれで罪なんですよ。できないものをできないと認めるのは、私は辛かったです。怖かったです。できないということをみんなの前で言うと、自分が受け入れられないような感覚があったからです。え、そんなこともできないの?とか。そんなこともやってないの?とか。もしかしたらそうかもしれないです。みんなから受け入れられないかもしれないです。でも、神は私のことを受け入れてくださるんですよ。そしてその神が、私がこの地上にあって孤立するように、その仕向けるようなことは絶対ないんですよ。神を信頼すれば、もしくは神を信頼しないと、はいははい、いいえはいいえ、いいえはいいえっていうふうに通すことはできないです。だけど、弟子たち、イエス・キリストのことを信じていて、そのキリストを使わせてくださった神を信じていて、その愛を、その憐れみ深さを、その恵み深さを信じている弟子たちだから、話が通じるんですよ。神を信頼して、はいははい、いいえはいいえだとあて、だけ言いなさいと。すべての人に好かれるっていうのは不可能です。よく言われるのは、その、聴衆がいたら、その自分のことを好きな人っていうのは、4分の1しかいないって。で、その4分の1に対してずっと語りかけると、その4分の1が共鳴して、その4分の1が好きな4分の1のその群衆っていうのがいるんですよ、他の人たちが。で、その4分の1の人たちが、そのまたちょっと響いてくるんですよ。そうすると、その4分の、最初の4分の1と、はい、難しい話になってくるのであれですけど、少しずつ少しずつ、そうやってその回収を、回収に向かって語りかけることができるという話ですけど、何が言いたいかというと、最初から自分のことが好きな人たちっていうのは、その大勢いる場合、その4人に1人ぐらいだって。あとはなんか、なんだよって思ってたり、わ、こいつ嫌だとか、この顔嫌いとか、この声嫌だとか、この話し方嫌だとか、そうやって、その否定するんですよ。多くの人たちはね。4分の3はね。でも、その八方美人になりたいから、この4分の1の人たちも、他の4分の3の人たちにも受け入れられるように、自分をコロコロ変えるんですよ。自分が心に思ってないことを、その上辺だけで取り繕おうとするんですよ。で、そうすると、その偽証することになるんですよ。偽りを言うことになるんですよ。嘘も方便という言葉がありますが、嘘に逃げるんではなくて、どうしたら、はいははい、いいえはいいえを生きることができるのか、神に求めるべきですよ。ここで本当のことを言ってしまったらとか、ここはその嘘をついておかないととか、ここでごまかしておかないととかって、やっぱ不安なんですよ。自分のその経験値からすると、経験からすると、ここで本当のことを言ったらどうなるか分かんないという恐怖があるからです。人から受け入れられない、またその人がどうなるか分かんない。いろんなそのことで、結局神をその信頼できないと、自分の小手先のもので終わらすんですよ。嘘も方便。でも明らかに、嘘はいいもの、悪いものだというふうに言ってるので、言い方であったり、表情であったり、選ぶ言葉であったり、愛を持って真理を語るという、そのまず愛、その人に対する愛を求めたり、神から本当にその知恵を求めて、その真理を語っていくというのは、私たちにとって必要ですよ。嘘は簡単ですよ。嘘で逃げることは簡単だから。ごまかすことはある程度簡単だから。でも神はそれを正しいと思ってないんですよ。まあ少なくとも私はそう思います。嘘も方便って聖書に書いてあったらそれ使うけどね。 書いてないから。だから私は聖書の方を正しいと、採用します。私はね。38節から42節までっていうのは次回に送ります。もうちょっとボリュームが増えてしまうから。少し後半の43節から、最後の48節までとも絡んでくるので、まあ、ちょっと準備しながら悩んだんですけど、まあ、この時間にもなっているので、一度ここで切ります。でも、ここに、今私たち学んできたように、神の正しさの基準っていうのはものすごく高いです。その基準をクリアできる人はいないです。どれだけの年数、そのイエス・キリストを信じているとしても、信じてない時があるわけだから、もうすでにその罪を犯してるんですよ。そんな私を頭のてっぺんからつま先まで知り尽くしている神は、私のことを愛しておられるんですよ。私が正しくないということを分かっている上で、ご自分の御子さえ惜しむことなく与えてくださるほど、私のことを愛しておられるんですよ。イエス・キリストを私たちに与えてくださるほど、私たちの罪をイエス・キリストに負わせ、私たちの代わりに罰を受けさせて、私たちの罪を、その罰を帳消しにしてくださるほど、私たちのことを憐れんでくださって、かわいそうに思ってくださってるんですよ。私たちが滅ぶことを願ってないんですよ。そしてイエス、神は私たちが力がないことを知っておられるので、イエス・キリストを犠牲として、イエス・キリスト、神がその腹を痛めてくださったわけじゃないですか。痛い思いをして私たちにその私たちが救われるための、私たちが正しいと認められるための代償を払ってくださったんですよ。だから、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは正しいと認められるんですよ。私たちの行いではなくて、決して腹を立てない行いとか、決して情欲を持って異性を見ないという行いとか、決して嘘をつかないとか、そういうことによって私の正しさを証明するんじゃなくて、これ全部私ダメじゃんって、神の基準に全く届かないじゃんって、それを認めているにもかかわらず、認めた上で、こんな私を神は本当に愛しておられるんだということを信じる。こんな私のためにイエス・キリストが苦しんでくださったんだということを信じる。その信仰を神は見て、正しいって認めてくださるんですよ。前も話しましたけど、その正しいというのはどのぐらいの正しさかというと、神がイエス・キリストを見て、お前は私の愛する子で、お前は正しいよって。お前は正しいものだと、神がイエス・キリストを見ておられるような、その正しいよというその正しさを私のうちに見るんですよ。私たちのうちに見るんですよ。考えられないほどの恵みですよ。こんなものを受ける、正しさを受ける資格なんか私にはないですよ。ふさわしさなんか、もう全然ないですよ。それでも、こんな私を神は正しいと認めてくださるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって。それが、私たちに与えられている福音ですよ。だからどんなに神の基準が高かったとしても、どんなにそこに自分がその至らないっていうことが分かったとしても、へこたれないんですよ。この恵みがあるから立てるんですよ。この恵みを味わうから、なんて素晴らしいって。だからその神の基準にその向かって生きようとするんですよ。許されたって、愛されたって、それが分かるからです。こんな私を神が正しいと認めてくださるという福音を毎日毎日毎回毎回味わっていきますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する大きな愛を本当にありがとうございます。私たちがあなたの基準に全く達しないということを分かっているにもかかわらず、私たちに対するあなたの愛を変えなかったこと、取り下げなかったこと、またこれからもあなたの私たちに対する愛を1ミリとして動かさないこと、あなたの御心を私たちを終わりの日によみがえらして、永遠の命を与え、このあなたの国で永遠に生かしてくださるという、あなたと互いに、あなたと愛し合う関係に引き入れてくださるというこの約束を 取り下げないことをありがとうございます。こんな私であるにもかかわらずという、こんな私という自分のあなたの基準の前にどれだけ罪深いものなのかということをもっと知ることができるように助けてください。自分の霊の貧しさに気がつくと悲しみますけども、でもあなたが慰めを与え、本当にこの福音によってそれであるにもかかわらず、あなたから私は愛されていること、イエス・キリストにあって罪許されて罰をが免れて私を正しいとあなたが見てくださっている、この福音で立ち上がってくることができるようにどうぞ助けてください。毎日の生活の中でますますあなたの福音を味わえますように、私たち一人一人をお助けください、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。